こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
です。
よろしくお願いします。お願いします。はい。
今日何回目かね。
わかりません。
60回ぐらい
?60 回ぐらい来ましたか。
すごいね。
ねえ。はい。
赤いちゃんちゃんこ着ないとね。
あれ 60?
60歳でしょ、
そうね、そうそう。60歳、まあそうやね。
60年はちょっと
変わってませんけど。
はい。
まあ、100回に向けて頑張っていき
ましょう。頑張ります。
はい。
はい。大ニュースがあります。
大ニュース。
ででん。
はい。言うて。
私？
うん。あんたが言うたから言うてよ、それは。
ででんって言ったら。
それは言うてよ。あなたが言い出したんだから。そうしましたか？ででん。
テレビを変えました。
うちはずっとテレビがなかったんです
けど、ね。なかったですね。
はい。まあ、一時テレビそのものはパソコンで映ってたんですけど、
そうそう。
いろいろアップデートの環境などによってですね、映らなくなった生活が1年ぐらい、1年以上続いていましたけど。
ですね。
このほど、正式にテレビを、
テレビジョン買いましたね。
購入いたしました。
はい。もう私なんか大学入ってから持ってなかったから、
数年ぶりですね。
9年ぶり、
はい、はい。
ですよ。
最近のテレビはすごいですね。
まず薄い。
まあ薄いね。幅がね。
ね、
置くとこに困りませんけど、
ね。薄型テレビっていう言葉はもうないもんね。
もうだって当たり前やから、
ね、
差別化する必
要じゃないからね。ないんだよね。
薄型とかどうとか。
ね、
一時さ、テレビってその、はい、液晶プラズマって二つあったけど、今プラズマはないんですね。
らしいですね。
もう液晶になっていい。
その前はブラウン管があったの知ってる？
ブラウン管持ってましたから。知ってるっていうか、持ってますよ。ものすごい太いですよね。ね、
太い。縦横奥行き一緒みたいなね。
ね。まあ僕らも液晶買いましてね。
そうそう。
シャープのアクオスっていうのを買ったんですけどね。
そう。
40型でね。
大きいね。
4K ですよ。
4K ですよ。
4K。
綺麗。
4K。
でも店頭で見たらあんまり 2K と。
あんまりね、わからないんですよね。きっとやってる、その番組のさ、あれにもよるかもしれないね。
確かにね。普通のテレビだったらそんなに気にならないかも。なんか映画とかだと気になるかもしれないですね。
ま
だ映画見てないけど。
そうそうそう。やっぱり、すごい、なんていうの、あのカメラの広角とかですか、広角があるカメラで撮ったやつとかは 4K で見るといいんですかね。
カメラの画素数がいいやつ。
そのものが。
ハイビジョンみたいな。
うん、そうそう。
はいはい。
なんかはやっぱり 4K で見た方がやっぱり綺麗に見えるんですよね。
ね。
もう早速いろいろ嬉しそうにいろんな番組を予約してみましたけど、ね。
嬉しそうなのは K さんですけど。
うん、僕はテレビっ子でしたから。
もともとね。
うん。で、僕たちが住んでいるこのアパートも、BS 対応しているということが、まあ、今日判明したので、
うん、
まあ、テレビは昨日買ってましたけども、
まあ、ケーブル買い忘れたけどね。
そうそう。で、そのケーブルを買って、地上が、うん、見れたんだけど、
うん、
まあ、そういえば BS も見れるんじゃないかなと思って、今日はその BS 用の分波器っていう。
分波器、
うん、を買いに行きましたね。接続したら BS も見ることができました。
やったまず、ね、ケーブルがいるっていうことを知らなかったね。
うん、いや、僕はね、ついてると思ってたんですよ。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
別で、ベッドで買わないといけないんですね。
うん。お店のおじさんも、まさかきっと
買い替えだろう
と思った。買い替えだと思ったんでしょうかね。
新規購入で、まあ、僕らはまあ若い方だと思うんでね。
うん。
持ってないわけがないでしょう、みたいな。
で、だったんでしょうかね。
だったんでしょうけどね。
いや、言ってよ。
ねえ。
うん。
ということで、まあ、はい、楽しい生活を送っております。
おります。リオ五輪に向けてね。
そうなんですよ。うちのオリンピック見たかったから。
そう、うちの母にはね、1964年、東京オリンピックの時みたいだねって言われましたけどね。
あの、テレビが来た。
そうそうそう、あの時は、みんなね、
テレビ。あの時ぐらいからなんですか？日本でテレビがこう、始まって
そう。あの時はテレビジョンじゃない？
カラーテレビじゃない？じゃ
あこれ。いやいや、まだ、わかんない。まだじゃない？だって
60。
この間ね、その時代の方も
一番最初に発売されたのっていつなんかな？三種の神器とかで言いましたよね。なんか選択。
あ、そうそうそう。
冷蔵庫
と。テレビと。
何やったっけ、
カラーテレビは 3C だからね。
あ、そうか。
カーとカラーテレビと。
あと、何？
クーラー。
クーラー。あー、なるほど。そうか。じゃあカラーテレビぐらいじゃない？東京オリンピックって。64年でしょ？
1964 年？ 40、50年ぐらい前？そうか。もう戦後か。そうだね。そうですね。ね、そうか。幻の、なんかオリンピックなかったです？
あるでしょ？ボイコットしたやつでしょ？
ボイコットだっけ？
幻、どういうこと？
なんか戦争かなんかでほら、
あ、
なくなりませんでしたっけ？
あれですよ。そう、あの、共産党圏の国が出なかったやつとかですね。
え、そうかな。
ミュンヘン？ミュンヘンはやったよ。ちょっと僕もよくわかってませんけど。
いや、ほら、戦時中にさ、オリンピックやろうと思ってできなかったやつあったじゃないですか。
そうってことは1945年以前ってことでしょ？
そうそうそう。おじさんがね、体操の選手にね、なってたのに出れなかったんですよ。
ありました、ありました。あ、そう。
そうらしい。あ、おじさんじゃない。お母さんのおじさんか。
へぇー。そうなんや。
そう。その頃はラジオですよね。みんななんかラジオの前に正座してたんでしょ。
ね、玉音放送聞いたってやつ。
うん、そうそうそう。
大型企業対、
忍
び型企業のやつでしょ。
そう。
よだれが出てしま
う。なんでですか。そう。で、そうか。で、64年はカラーテレビか。
うん。
そうそうそう。みんな持ってるお家に集まってみんなで見たんですよね。
あ、
プロレスとかも全盛期ですよ ね、カラーテレビの頃って。
ああ、そう？
そうそう。あれ？そうじゃ
ない？力道山？それが白黒テレビとかの時代じゃない？なんか、そういうイメージがあるんです
けど。ちょっと時代、
僕はその光景をテレビでしか見てないんで、生まれてませんからね。
そうですね。
詳しくはそれぞれのお父さんお母さんに聞いてください。
ちょっと、誰か教えてほしいね。
うん。まあでも本当、うちの、親たちのさ、
はい、
60代とかのさ、世代の人だからすればさ、
うん、
あの人たちっては白黒テレビも知ってて、カラーテレビが出た時も知ってて、
はい、
ね、で、地上デジタル放送になったのも知ってて、
地デジか。
地デジになったのも知ってて、
はい、
で、こういう 4K が出てるのも知っててとか、
すごいですね。
ね、いろんなテレビを知ってるわけですよね。
白黒カラーのブラウン管プラズマ液晶でしょ、
うん、
4世代、ねね。すごいね。
すごいよね。
うん、
さぞ楽しいですよね。僕ら以上にテンションが上がるんじゃないですか
ね。すごいテレビ出たみたいな、
ね。
そうですね。うちらなんかね、パソコン画面とかで見慣れてるしね、まあ、なんか。
そうね。
うん、
ねえ、
うん。
いうことで。ね、さあ、まあ、あと、オリンピックも約1ヶ月というふうに迫ってまいりましたけどね。
はい。
まあ、皆さんも、スポーツ好きな人も多いと思うんで、
はい、
なんか1ヶ月後ぐらいにはオリンピック関係のお話とかもできたら面白いかもしれませんね。
そうですね。なんか、
うん、
そうだな、Kさんの水泳、この人推しみたいなのとか
ね、
うん、
ちょうどね、この1週間の間にね、
うん、
アメリカは水泳のね、
うん、
オリンピックトライアルが開催されまして、
うんうん、
アメリカってね、直前にやるんですよ、結構この1ヶ月前っていう。
これそこで代表を決めるんですか？
決めてるんです
か？あ、でも本当に調子がいい人を出そうみたいな。
出すっていうのがアメリカの考え方で。で、まあ日本は4月にやるんですけど、
うん。
うん、だから結構3ヶ月とか空くんですよね。
はいはい。
でそこでもう1回、2回追い込んで、
うん、
さらに痛いも出そうみたいな感じですよね。
なるほど。
まあどっちがいいかっていうのはもうそれぞれの歴史の中で今こう決まってると思うんで、
はい。
なんですけどね。
うんうん、
うん、まあ、注目選手もね、いろいろいますので、
そうです。
ちょっとその辺もお話ができたら
と思います。お願いします。
また次回行こう。
はい。
はい、今日のテーマでございますが、
はい、
今日は、
こっ
ち。はい。オーバートレーニングを防ごう。
オーバートレーニングを防ごう。
うん。
はい。
皆さんも運動をこう始めた頃っていうのは、
うん、
こうどんどん効果が目に見えて、出てきた時期ってあると思うんですよ。
はいはい。やればやるだけ結果が出る頃ね。そ
うそう、筋トレなんかもさ、
うん、
どんどん重量を上げれるようになって、おお、パワーがついてきたぜ、みたいな。
はいはい。
力がついてきたぜって思ったと思うんですけど、
うん、
ある一定のところから、なかなか伸びが、うん、なくなってくるという、
ね。プラトー。
プラトーがね、やってきたりするんですけど、
はい。
そういう時に、いや、いかんいかん、もっと重りを上げないかんとかさ、
うんうん、
もっと頻度詰めてやらないかんとかっていうふうにやっていくと、うんうん、 いつしかオーバートレーニングに陥ってしまって、
うん、頑張りすぎちゃう。
そう、前上げれた重りさえ上げれなくなってくるとかさ、
ほう、
あの例えば痩せて、あのその筋肉が少なくなるとか、
ほうほうほう、
体組成的な問題、
はい、
まあ、そういったことが起こってきます、
うん
うん、例えば有酸素運動であれば、
はい、
基本的に有酸素運動をしていけば、まあ、脈が安静時心拍数が落ちていくはずなんですけど、
はい、
まあ、頻脈になったりとか、
まあ、ちょっと話が出ましたか ね、
ね、
うんうん、
と最大酸素摂取量が、
はい、
あの数値が落ちてくるとかね、
うん
うん、やっぱちょっと運動しただけですぐ脈が上がりやすくなるとかさ、トレーニングとは逆の効果が出てきてしまうということがあるんですよね。この一番の問題は何かというと、
はい、
まあ、文字通りオーバー超えてしまってるということなんですよね、
うん、
で、まず筋トレについて気をつけておきたいのが、
はい、
あの頻度なんですよね。
ほう、
で毎日やればいいかってもんじゃないですよね、
うんうん、筋肉が復活する時間がいるってことですよね。
そう、回復させる時間っていうのがいりますよね、
はい、
当然それは強度、きつさ、回数、あとその種目、順番、そういった内容にもよるんですけど、
はい、
まあ、一般的に高重量で行うパワートレーニングとか筋肥大トレーニングっていうのは毎日は避けた方がいいですね。
うんうんうん、
まあ、大体2日、3日ぐらいはやっぱ開けた方がいいと思います。
はい、あの筋肉痛が治ってからがいいですか、うん、2回目は。ま
あ、それが一つあの分かりやすい主観的なものですね。痛みがなくなってから、はい、筋肉痛がなくなってからやりましょう。う
ん、はい、
ただその筋肉痛そのものも、
うん、
あの良いトレーニングができたら筋肉痛が起こるというわけでもなくて、
そうですね、
なので、はい、筋肉痛がない時も十分疲労しているということはありますので、うん、
はい、
最近筋肉痛起こらんから、まあ、続けて2日やってもいいだろうというふうにならないように、ね、
はい、
気をつけてもらうといいかなと思います、
ね、はい、なんか筋肉痛になる直前でやめるのがいいみたいにも聞いたことありますけど、
そうですね、
どうなんですか。
本当にこうトレーニングで筋トレで追い込んで、
はい、
もう乳酸を思いっきり出させて、
はい、
もうギリギリ、ああもう上がらないってとこまで、
はい、
あのやると追い込むっていうのはちょっとオーバーリーチという言い方をするんですけど、
オーバーリーチ、
あのもうギリギリまでやってる時に、
はい、
あの怖いのは、まあ、オーバートレーニングの兆候が出るのもそうなんだけど、やっぱ怪我なんですよね。だからフォームがもう乱れてる時に、
はい、
例えばベンチプレスって両手同時で上げるわけですけども、
はい、
最後きつくなるとあの片方を先上げてもう片方を送るので、あ、ごめんなさい、まあ、パンチ、パンチ食らしてしまうんですよね、
はい、
あの送らせてしまうと、
はい、
胸椎の回線が生まれたり、
あ
の目線がこうなんだろう、右に左に寄ったり、
はい、
首ひねったりして、
うん、
これは怖いんですよね、
うん、
結構寝違いのような痛みが首から背中に走ったりすることもあるので、
うん、
ある程度の余裕を持たせているところでやっぱ終わると、
はい、うん、
特にこれはトレーニングの初級中級者の方は、
はい、
気をつけてやった方がいいかな、
うん、追い込みすぎないようにね、
うん、
はい、
いうところですね、
はい、
うん、で、筋トレの話の続きなんですけど、
うん、
トレーニングの中の原則に、
はい、
あの全身性の原則っていうのがあります
。全身性の原則、
はい、これちょっとずつ重りを上げていきましょう、はい、負荷を上げていきましょうとかさ、
はい、
回数時間を増やしていきましょうっていうことなんですけど、
はい、
まあ、ずっと同じ種目を同じ重り回数でやってると、
うん、
まあ、一定のところで効果って止まっちゃうわけなんですよ、まあ、だから全身性上げていきましょうということなんですよね、
うんうんうん、
じゃあこの上げるタイミングっていつなんだってことなんですよ。
あ、
前進させるの一体いつなのかと。じゃあ月曜日に筋トレしましたね、
はい、
じゃあ今度はじゃあ木曜日にしようかな。じゃあ木曜日はもう月曜の時よりもすぐに上げていいのか、
うん、
次のまた月曜日にまた上げていいのか。
そんなスピードで進化したらすごい。
そうでしょう。
はい。
もうどんどんどんどん上げていきよったら、もうおそらく、もう1年経った時にはもうとんでもない体になってます
からね。怪物ですね。
そう、
はい。
でもそれは人間の体適応力がなくって、
うん、
それはもうオーバートレーニングになっちゃうんですよね。
はい。
ここで今日一つご紹介したい、覚えていただきたいワードなんですが、
はい。
はい。2-4-2。
2-4-2 2ですか
2ですね。
4は4
あ、じゃあ
4 FOR
何々のためにという、
あ、2 4 2、
そうそうそうなんですけど、
はい、
これどういうことかなんですけどね、
うん、
月曜日のトレーニング、その1日の中で行うトレーニング、これまあセッションという呼び方をしましょうか。
はい。
ね、月曜日にワンセッションやろう。今日トレーニングしよう。2時間ワンセッションやろうかな。
はい。
やりました。
はい。
で、木曜日もじゃあワンセッションやろうかな、ってやりました。はい、ということは週2回、セッションが2セッションあるわけでしょ。
はい、あります。
じゃあそれを4週1ヶ月やると何セッション？
8セッション。
はい、8セッション。
はい。
で、8セッションのうち、
はい、
こうずっとこうやっていきよってですよ、
うん、
そうだな、例えば5セッション6セッション目ぐらいの時に続けて2セッション、前の1から4までのセッションよりも、
はい、
回数を2回、いずれの種目なんかも、まあ、回数を2回多くできた。
うん。
これが2週続いた、あ、2セッション続いた。
ははは。は。
場合。これ、大事なポイントは、重りじゃないですよ。回数が、数、うん、ね、2回多くでき、今までベンチプレスを50キロで10回やってました、という人が、
はい、
50キロで12回以上できた。
はは。
それが2セッション続いた。
はい。
いう場合は、じゃあその次の、言った5、6でってことで、7セッション目のところで、
はい、
重り上げてもいいですよっていうことですね。
なるほど。
で、重り上げて、じゃあ50キロでやってた人が、じゃあ52キロとか、ちょっと上げて、
はい、
それでまた10回、回数は10回に戻してやった。
うんうんうん、
でそれがまた12回できましたってなったら、また重さを増やしていく。で、また回数を増やしていく。この繰り返しですね。これを2、4、2。
2回連続で2回多め。
そう。
なるほど、
ね。2セッション。ね。2セッション連続で2回多くできた。それはかなり余裕があるよねっていうことなんです
ね。うん、うん。もともとの筋トレーニングの時に、
うん、
もう限界いっぱいやって10回ですよっていうところでやってて、
うん、
で、もう1回いけるかなってやっていくわけですか。
そうそうそうそう。
うん、
ただし、やっぱりさっきの話、
はい、
フォームが乱れて、
うん、
なんとか、プラス2回できたっていうのは、うん、これはもう正確な2回じゃないわけですから、
はい、
まあ、数字だけを追うんではなくて、やはりフォーム、うん、そういったこともしっかり見てですね。
安定して。
無理なくやっていくこと。で、逆に、じゃあ、今まで50キロで10回やってたのが、
はい、
なんか8回しか今日できません。
あら。
っていう時なんかは、
うん、
じゃあ月目でやってたっていうのをもう少し間を空けてあげてもいいかもしれませんね。ちょっとじゃあ木曜日はもう上半身ちょっと一回お休み入れて、
うん、
もう月曜日で、あ、ん？うん、月曜日だけ上半身やって、
うん、
木曜日はちょっとお休み入れて、
はい、
あと体幹とか半身だけやるとかさ、
は
あ
は
あ、いう風にして少しこう回復の時間を長めに取ってあげると、う
ん、はい、
また戻ってくるかなと思います。
うん、なるほど。
うん。あんまりね、その少々期間がね、
はい、空
いてもね、心配しなくていいですよ。
うん、やりすぎる方が、
そうそうそう。
もったいない感じ。
そうそうそう。
うん、
まあ、筋肉って、使いすぎても良くない。
はい。
で、使わなさすぎても良くない。
はい。
ちょうどいいところ。で、そのちょうどいいところ探しが、今回の2-4-2という考え方ですね。筋トレにおいてはね。
はい。
で、あと、腕立て伏せのように、自重体重で行う筋力トレーニングっていう場合は、
はい、
重りっていうのが上げれないじゃないですか。
そうですね。
まあ、例えば、まあ、アンクルウェイトとかなんか重りをさ、背中に置いてさ、
はい、
誰か乗せてもらうことできますが、なかなかそれは手軽ではない方法なので、
うんうん、
これどうしましょうか。腕立て伏せもさ、今までさ、例えば女の人が頑張ってきて、10回できるようになったって言って、でまた次のセッションで、あ、11回できた、12回できた、ってこうどんどん増えてきたと。
どうしようかな。あ、ゆっくりやる。
あ、そうですね。これはプロトコルの考え方ですけど、
はい、
スピードを落とすというやり方もいいかもしれませんね。
うん、
例えば、1秒で伏せて1秒で上がってくる。
その
うち、1レップを2秒でやったわけですよね。
うん、
今までは、その、1レップ2秒かけて10回やってた。合計20秒かかってたわけですけども。
はいはい、
じゃあ今度は倍にして2秒で下げて2秒で上がっていく。
うん、
1レップが4秒。
長い。
倍の時間かかるわけですよね。
はい、
回数がもし同じ10回だとしても、
はい、
合計時間が20秒と40秒ということになりますから、
うん、
全然違いますね。
はい、大変そうです。
うん、これは体への負担、ストレス、消費キロカロリーを考えても、やはり 4秒かけた方、40秒かけた方っていうのが、やっぱきつい、
うん、
わけですね、
うん。
で、いきなりでもそうなると20から40回数一緒でも倍の時間やることになっちゃいますから、
はい、
じゃ最初の5回は、1秒ずつでやっといて、後半の5回は2秒ずつにやるとか。
きつそう。
うん、はい、もしくは交互に組み合わせても面白いですね、
はい。
スピード変化をつけてあげるとか。
はい、
うん、まあ、もしくは、アイソレーション。10回やっといて、10回目に伏せた状態で10秒キープしてから起きるとか。そういう追い込み方もいいかもしれません。
なるほど。
そうすれば、重さは変わってはないんですけど、筋肉へのストレス負荷というのは上がってますよね。
はい、うん、はい、
まあ、これも242的な考え方で、余裕が回数出てきたら、そのような負荷の上げ方をしてもいい。もしくは、足の位置を高くしてもいいんですよね。
あ、もう、ベッドとか傾斜をつけるっていうかね。
手の方に、上半身の方により荷重がかかるようにして、行えば、
はい、
あの、まあ、ベンチプレスでいう重りを上げたということになりますので、
は
い、
あ、そうですね、
そういった工夫をね、してみるといいかもしれません。
はい。
スクワットだったら、通常のスクワットから、そうだな、うん、まあ、スクワットの場合はなんか手に重りを持とうと思ったら持ってますよね。
ペットボトル
とかさ、
持てる、
お水入れて
ダンベルとかね、
ね、いいと思うし、
うん、
あとは少しこうホップ、ジャンプ動作を入れてしっかりしゃがむとかさ、
うんうん、
すなわちスピードとかいうものをこう変えてあげる、重心の位置を上下大きくさせてあげるとかさ、
うんうん
うん、落下することを衝撃吸収する。まあ、これはプライオメトリクスって言うんですけど、うん、より強いパワーを発揮するときに、使うトレーニング方法ですけど、うん、こういったことを強度としてプラスアルファしていただければ、うんうん、いいかな、
はい、
と思います。
はい、
うん
うん、
そして、まあ、今日のメインテーマはそのオーバートレーニングだったんだけど、
うん、
まあ、このような全身性をまあ、やりながらも、
はい、
やっぱりオーバートレーニングを防いでいかないといけないので、
うん、
で今日の二つ目のキーワードなんですけど、
はい、
3対1のパラダイムシフト。
3対1のパラダイムシフト。
うん。これは、例えば、1週間に、
はい、
まあ1週間4週、あ、ごめんなさい、1ヶ月を4週、というふうに考えた場合に、
うん、
初めの1、2、3週目までは全身的にこう重りを上げていったとしますね、はい、強度を上げていったとしますね、
はい、
これは筋トレでもそうだし有酸素運動でもそうなんですけど、
うんうん、
じゃあ4週目
は、
はい、1週目と同じ強度に戻しましょう。
すごい戻すってこと、まあ、ある意味
そうそうそうそう、
1、2、3、1みたいな、
そうそうそう、
はいはい、
レベル1、レベル2、レベル3まで来たら、またレベル1、4週目レベル1にする。
はい。
というふうにすると、
うんうん。
じゃあ月が変わって、次の月はどうなのかというと、
はい、
例えばそれと同じように1、2、3、1でもいいし、もしくは2、3、4、2とかね。
そうするとトータルで1上がったことになる。
そうそうそう。
月1。
まあ言ったらこれって、3歩進んで1歩下がる、3歩進んで1歩下がるみたいな感じかな。はい、ちょっと下がる、まあ、もしくはまあ、うん、一定に、初めの週に戻って、
うん、
落
ちないけど、ちょっと休むみたいな。
そうそうそうそう。これは、オーバートレーニングを防ぐ上で、
うん、
長いスパンでトレーニングを考えるときに大事ですね。
うん。そうか。結局、継続ができるかどうかですもんね。
う
ん、
そうなんです
よ。2ヶ月ぐらいでブワーってやって、
うん、
そこで終わったらあんま意味ないもんね。
そう。で、例えば、まあ、1週目、2週目、3週目まで上げました。
はい。
で、次4週目が1週目と同じ負荷になった時に、同じことをもしやったとしましょうか。う
ん、はい。
でも、きっと体の感じ方は、
はい。
1週目とは違うはずなんですよね。まあ、楽に感じる、
うん。
っていうこともあると思うし、
はい。
まあ、有酸素運動だったら息切れしにくいとかさ、
うん、うん。
心拍数がいい意味で、まあ、上がりにくくなっているとかさ、うん、うん。うん、重りを軽く感じるとか、
うんうん、
まあ、もしくは動作の余裕があるので、より筋肉を意識できているとかさ、
うんうん
うん、神経系の話で言うと、恐縮がなくなって、よりリラックスした状態で良いパフォーマンスを続けれているとか、
はい、
いうことを4週目で確認する時間。
あ、よしよし、やってきたことは良かったぞみたいな。
そこの余裕を感じた上で、まあ、心理的にも、まあ、こう余裕を持った状態で次の月にまた臨んでいただくと あの気持ちもリフレッシュできるかな。
あ、いいですね。こう、うん、停滞してね、うん、あーってなるよりはわざわざ戻ってるんだぞって思ったら精神衛生上も良さそうです
ね。いいと思います、うん。僕これちょうどですね、この6月ね、
はい、
自分自身の水泳のトレーニングでこれを感じまして、
ほう、
1週目、2週目、3週目まではね、
うん、
あの同じメニューをやってもこうスピードがぐーっと上がってきてね、
うん、
あ、パワーついてきたなって感じがあって、
はい、
3週目はあの、まあ、やはり一番きつい内容のことをやったんですよ、
うん。
より高い負荷をしっかりかけたわけなんですけど、で4週目、3週目と同じことをちょっとやろうとしたんですけどね、
うん、
途中でやっぱりあのオーバートレーニングを感じまして、で、きっとこれ最後までいけることはないんだけど、
はい、
ここで最後まで無理やりやってしまうと、
うん、
この無理やりやったことの泳ぎ方、無理やりの力の出し方を体が覚えてしまうなと思って、
うんうんうん、
まあ、勇気を持ってやめました。
うん、
途中で。で、まあ、全く違う練習のものにもう切り替えて、
うん、
あの、時間を使うことにしたんですけど、
うん、
やっぱり良かったと思いました。で、それから3日4日経って今日少しプール入りましたけど、
はい、
もう今日はすごくいい感じ戻ってますね。
うーん、
もしあの日最後まで無理して、
はい、
あの3週目よりも上げてやろうとかさ、3週目と同じように、うん、やっちゃろうと思ってたら、
うん、
今日のいい感じはなかったかもしれないし、はいはいはい、
もっとしんどかったかもね、
うん、しんどい状態が続いてたかもしれないので、
はい、
まあ、これはこれまでのトレーニング経験とか、
はい、
まあ、もしくはまあ年齢とかさ、スポーツ競技の特性によってもこの辺の3対1とかさ、2-4-2っても変わってくるかもしれないんだけど、うん、まあ、1週間単位、1ヶ月単位っていう、まあ、短期的な、
はい、
スパンでちょっとこう見て、
うん、
でそれをまたこう中期長期的な1年間どういうふうに過ごすかとかっていうのも慣れてくると考えておくと楽しいかもしれない。
そうですね。
頑張りすぎないでも済むし、ちゃんと効果も出るし、
うん、
ということですね、
うんうん、はい、うん、先を急がず、
そうそう、
うん、ちょっと進んでちょっと戻って確認しながらやりましょうと、
う
ん
う
ん、
そう、
はい、
聞いてる方の中には、マラソンされてる方とかさ、
うん、はい、
オープンウォーターの方とかさ、
うん、
あの、いろんな方いらっしゃると思うんですよ。
はい、
で、特に持久系スポーツに関しては、
はい、
やはり準備期間がそれ相応いります。
いります。
いります。
はい、
うん。まあ、僕水泳やってますけど、
はい、
あの水泳の場合大会に出たいと思うんであれば、最低でもですね、
はい、
3ヶ月前から、
うん、
やっぱりやり始めないと、
はい、
思ったような泳ぎはできない。
はい。
うん。
まあ、マラソンもそう。
そうね。
うん、
言いますよね。まあ、当然、3ヶ月で足りない場合も十分考えれるし、まあ、それは目標にもよるんだけど、
はい、
ある程度の形にするまで、
はい、
ある程度ね、
うん、
それでも3ヶ月かかるし、
はい、
やっぱり怪我をなく、
うん、
達成してもらうためには、それぐらいの期間がいりますのでね。
はい。
ちょいちょいっとフォームを直すみたいなことっていうのは、よっぽどこれまでトレーニングを積んでる方とかさ、
はい、
余裕がある方ができることなので、
うん、
ね。
そうですね、
うん。そういう計画性を持って臨んでいただくといい。まあ当然持久系スポーツ以外でも同じことは言えると思うんですけど、
はい、
うん、持久系スポーツ以外だったら、より動きのスキルっていうかな、
うん、
うん、ものが、パフォーマンスに影響を与えるところがあると思うんで、
はい、うん、
その辺はやっぱりこう繰り返し動作、まあ、ドリルとかいう言い方がいいのかな、
うんうん、
ことをこう工夫してやっていけばいいと思います。これはそのモーターコントロールですよね。
はい、神経に覚えさせる。
そう、体が覚えるって俗に言いますけど、
はい、
まあ、実際その、例えばそうだな、こう四つん這いになった時にこう手と膝にね、
はい、
体重が乗るわけじゃないですか、
はい、
で手のひらに今どれぐらい体重がかかっとるなっていうのを手のひらのこの、触覚から感じ取って、
うん、
でこれが知覚神経通ってこう脊髄通って脳まで行って、
うん、
じゃあそれぐらいのじゃあ体重だったらこれぐらいの力入れなさいということで、
うん、
大胸筋とか三角筋に運動神経を介してこうビビッとこう刺激が入るわけですよね、
うん、
という一連の動作を、
はい、
やっていかないといけないんですよね。
やって使わないと身につかないね。
そうそう。実際にその動作をやはり繰り返しやると、
はい、
いうことが、まあ、スキルを上げるのに一番です。
はい。
うん、あの筋トレをしました、走り込みをしました、うん、確かに筋力はつきましたし、うん、有酸素能力もついたんだけど、うん、あのスキルがやはりないと、
そう、ね、役に立たないから、
ね、
はい、
体作りは完了したんだけど動き作りもやっておかないと、
はい、
あのパフォーマンスがやっぱ上がりません、
ね、そうですね、
まあ、そういった意味でもやはり3ヶ月はかかると、
はい、
うん、思って、
はい、慌てず焦らず、
うん、
ね、
まあ、時々ね1ヶ月ぐらいでね器用にやってしまう人がいるんですけど、
は
い、非常に
特殊な例です、
稀、特殊、絶対に真似してはいけません、うん、し、まあ、もしその僕はお客さんでさ、
はい、
あの全然すいません泳げないんですけど、
うん、
1ヶ月後に 1500m 海で泳げるようにさせてくださいって言われたらお断りしますね、
うん、
それはやっぱ責任が持てないんですよ、
うん、
あの無理なんですよ、
うん、
で無茶なことをやっぱさせちゃいけませんから、
はい、
あ、それはちょっと無理ですねって言って、
うん
うん、まあ、できるとこまででよかったらやりますよということでやりますけどね、
はい、
まあ、ということで今日はオーバートレーニングを防ごうということで、
はい、
2-4-2や3対1のパラダイムシフトについてお話をしました、
はい、
よろしかったら参考になさってみてください、
ください、
はい、
はい、おまけコーナー、
おまけのコーナー、
はい、
はい、
最近いただいたメッセージなどを
紹介する
というのをしてみます、
はい、
はい、
ツイッターの方ね、
そう、ツイッターでもらった、いただきました、
あ、僕の携帯、
携帯に、
あそこへ置いてしまいます、
ちょっと取ってきてくださいよ、はい、あの質問とか、質問とか質問を募集したりしてますけど、
うん、
全然質問じゃないメッセージをくださる方もちょこちょこいまして、
はい、
結構面白いですね。
そうですね。
そう、
あのリスナーさんとコミュニケーションを図っておりますけどね。
そう、そういうこういうのも、
はい、
歓迎ですよという、
はい、こと
で、はい、
何気ないこと、あんまり何気ないこと過ぎてしまうと困るんですけどね。
そうですね。
うん、あの犬がいなくなりました、どうしましょうみたいな。
心配。
心配ではあるんですけどね。ちょっとどうしようもないということで。
はい。
ちょっとすべてはご紹介できないかもしれませんけども。
ここ最近のね、数個ね。
これを教えてくれましたね。これですね。
おお、これこれ。
はい。ツイッターの、この名前読んでもいいかな。
今隠しとこ。
はい。
はい。
男性の方から。
はい。
Kさん、猫さん、面白いものを見つけました。ソマトタイプでサドルを選ぶんだそうです。へえですね。ということで、
はい、
あのリンクを貼ってもらいまして、はい、見てみますと、
自転車です
よね。自転車のね、サドルなんですけど、
うんうん、
これがソマトタイプによって、あの形が変わるのかな、ね、
うんうん、適した。
ね。
はい。
自分の性別と身長と手首の外周を入力して押すと、
はい、
教えてくれるというサイトがありましてね。
へ、面白いですね。
ね、
うん、
このソマトタイプのその手首の周囲と指の長さの関係比みたいな話をね、
うんうん、
まあ、当初しましたけど
ね、昔ね、しました、
親指と中指がね離れるとかつくとか重なるとかね、
はい、
やりましたけど、外背葉、中背葉、内背葉ね、
うん、
やりましたけどね、うん、確かにこの、うん、あのお尻という部分に、まあ、骨盤筋肉のつき方もそうだけど、
はい、
骨盤周りっていうのは確かにソマトタイプの大きい影響がやっぱ現れやすい部分
受けてると思いますね、
うん、お尻の形っていうのね、
うん、
あると思うんで、
そう、
外背葉、あと僕外背葉ね、
外背葉、
ね、
筋肉とかの人、
あ、僕中背葉だね、筋肉ね、筋肉質な、
あ、筋肉中背葉か、
うん、
外背葉は
細い人。
外背葉は、
細い人。
皮と神経でしたっけ？
うん、神経系の人ね。
うん。
神経系。
はい。
で、中背葉の人が筋肉系。
うんうん。
で、内背葉の人が内臓系。
内臓系。
そうそう。
はい。
ということだったんですけどね。うん、
いや、ほんとね、
うん、
まあ、その背葉が関係あるっていうか、遺伝が関係あるっていうかね、
うん、
思います。
すごくありますよね。
うん、
これはね、あんまりね、あの公にっていうとあれだけど、その僕も今勉強しているこの、 あのテキストの中にもね、
はい、
ちらっと触れてるんですけどね、あんまり詳しく書かないんですよ、うん、きっとね、なんだろうな、気を利かしてじゃないんだけど、これを言ってしまうとなんかトレーニングを するのが嫌になる人もいる
んじゃないかな。それを言っちゃおしめよみたいな
ことで、いや全然僕そんな悲観的になることなくって、
うんうん、
科学的にちゃんと理論整然と説明してくれれば、
うん、
読む人が読めばちゃんと納得できることだと思うんだけど、
はい、
うん、
まあ、ちょっとね、こう生まれながらの素質を強調してしまう感はありますからね。
どのタイプにも得意なことに苦手なことってありますから、
うん、
ね、
まあね、
誰しもスーパーモデルみたいな体験になりたいとも思ってないと思うし、
うん、
それがいいということも思ってないと思うし、
はい、
ね、それぞれの価値観っていうのはあるので、そ
う
ですね、
ま
あ、サドルはね、確かに本当これ合う合わないあるんじゃない。
ありそう。
これさ、もしかしたらさ、俺思ったけどさ、
はい、
枕とかもそうかもしれない。
ああ、いいですね、
それで、ね。首とかもあるじゃん。椅子
とか。普通の椅子とか。
ね、
枕とか、
うんね。結構このソマトタイプによって、
はい、
まあ、サドル以外にも、あるかもしれませんね。
ねえ。
分けてる。
いろいろ、まあ、いろいろある、ありそう。
ねえ。
うん。
あるかもしれない。
面白いね。
なんか思いつくありそうなんですよ。僕はまあ枕。
枕でしょ？
うん。日常的によく使うものとかで、みたいな。あとまあ椅子。
椅子。
椅子机。
車
とか。
普段
使うもんね。車は払うないと思うけど。まあ。
もう、まあ服のね、こう上と下比みたいなのも。
あ、これ、
もうなんか。
これ聞きたいね。そのファッション関係の人とか聞きたいよね、これ。
ソマトタイプ？
いや、そうそう。いや、例えばさ、アパレル業界で働いてるさ、
はい、
販売の方とか、ほら、お客さんが、今日どんなものをお探しですかみたいな、どんな服普段着られますかみたいなところアドバイスしてくれるじゃんか、
はいはい。
ああいう時にさ、必ずしも本人がこうしたいっていうのがさ、まあ、良くない場合もあるじゃんか。
はいはいはい。
いや、実はこの色の方がこの人は似合うのになとか、それがその人の顔とか、まあ、骨格とか、から起因してることでしょ。
はい。それ最近ほらパーソナルカラーっていうのがありますよね。
あれですね。
うん。なんか、どうやって決めるんだったかな。こういう服が似合うとか、この色に対して顔がどうとかっていうので決めるんだったかな。
うん。
ね、なんか夏色系、秋色系とか。
うん。
ありますね。
うん。
うん。
なんか面白いかもしれません。
ね、このタイプの人はこういうファッションがいいとかね、うん、A ラインがいいですよとか。
ね。
うん、
もしいらっしゃったら、
うん、
ソマトタイプと絡めて、コーディネートしますよ、みたいなサイトがあると、ちょっとやってみたいですね。
やってみたいですね。
面白いと思う。例えば、その、大まかにさ、ファッションの中でも、モード系とかさ、
はい、
カジュアル系とか、アウトドア系とかさ、
はい
はい、まあ、何々系っていっぱいあるやんか。
はい、
で、ソマトタイプによってはこう、あるかもしれないね。これが一番あなたに似合いますよ、とかさ。
あるかもしれない。ね、なんかほら、雑誌とかだと、顔の形で、なんかほら、ベース型さんはこの、顔が、このメイクがいいよとか、
女性の方は特にそんなあるかもしれない。
こう体のバランスでもきっとこういう人はこういう服が似合うよとか、あると思うんですけど、足の形でこういう足の人はこういう靴がいいですよとかはありますね、特集で。
ああ、なるほどね。
うん。
面白い。
そういうのあったらいいな。
ね。
そう。私なんかはうちの母と本当に似てるんですけど、上半身すごい痩せてるんですよ。
うん。
もう肋骨が浮いてるぐらい痩せが気味なんですけど、うん、下半身がね、
うん、
豊かでね。
お父さんにやね。
いや、お母さんと一緒なんです。
あ、お母さんがそういう。
お母さんと私が一緒なんです。
ああ、なるほど。
お尻が大きくてね。でもウエストは、まあ、そこそこ細いわけですよ。
うん、
ズボンに困るのね。
ああ、そうなるとね。
お尻で合わせたらもうウエストガバガバでずり落ちて、余計足が短く見えるし、
うん、
ウエストで合わせると太ももとお尻が入らない。
はあはあは
あ、ベルトとか穴足りないみたいな。
はあはあはあ、
っていう苦労がありましてね。
ね、
そう。
なんかそういうさ、個人それぞれの得意性って、あ、ごめんなさい、あるじゃないですか。
あるある、
うん、体型に関して、ここ困ってますよ、みたいな、
うん。はい。
なんかそんなのを、お悩み相談会みたいな感じでさ、アパレル業界の方とか、来てさ、
うん、
なんかもうちょっとこう気軽に教えてくれたりするのとかって。
ないのかな、ま
あ、あるんだろうけどね。
都会に行ったらありそうなね。
ね、
うん。
でも、けど、ただ、やっぱこれってね、なんか、敷居が高そうな感じするよね。なんかそういう。
はい、そうな感じ
する。そうそうそうそうそう。まあ、なんか、ある程度もおしゃれな人が、そういうところに行って、ある程度、 我々おしゃれだよねみたいなみたいな場所、
まあ、ある程度シュッとした人たちが交渉の悩みを持ち寄る場みたいになりそうですよね。こう本当に
シュッとしてるよね、
うん、まあ、でもほら最近は渡辺直美って強い味方がいるから。
あ、そうな、
あの人、あの人こうぽっちゃりしてて、
うん、
でもなんかファッションブランドのなんか
こう、あ、やってんの、
うん、やってるんですよ。だからもうありとあらゆる体型の人にね、うん、そういうの対応できたらいいですよね。たと、うん、なんかこういう上半身細くて下半身が重い人はこのブランドいいですよとか、
うん、あ、なるほど、
こう足が長い人はこのブランドがいいですよとか、
うん、
手が長くてはこっちですよとか、こうね、
うん、
傾向があったらいいですね。
あとはその今の自分の体型とかに合ったものの今の選び方だけど、
うん、
逆にこれをどうしても着たいとか、これを着こなしたいとかなった時の、
うん、
そうなるためのトレーニングはこうですよとか、
はあ、
なんかそういうのってさ、なんか服屋さん頑張ってほしいね。
なるほどね。
だから例えばさ、服買いに行った時さ、お店の人の視線がすっごい、おしゃれなもん着てんのに、すごい視線が悪かったら、なんかもったいないなと僕はやっぱ思うわけですよ。僕は何を見てるかってファッションじゃなくて、その人の体の中身、姿勢とか、そのモーターコントロールを見てるわけですよ、歩き方とかを。でも惜しいな、もったいないな、もっとこう歩いたり立った方がかっこいいのな、とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
ね。なんかそういうなのをこう、なんか。
うちの服着こなしたかったらここ鍛えなさいよみたいな。
いや、なんかそうそうそうそう。
は
ぁ。なんか、ね、うん、よくさ、試着とかしてさ、いやーお似合いですよっていうのもありきたりでしょ。
まあね。
そろそろ。
はい。
もうみんな言うから、ね。誰でも言うとるなって思うじゃないですか。時に、もう一歩ね、やっぱお店の人には踏み込んで、うん、でこの服は、ここのラインをこう見せた方が、まあ、着こなしとしていいので、
うんうん、
まあ、こういう姿勢で、ちょっとつま先寄りに体重かけて立ってみてくださいとか、ああ、より良くなりましたねとかさ、
そこまでなんか言ってくれたら、一歩踏み込んだアドバイス。
ねえ。
わ、
ということは、もう自分がちゃんとしとかないかんわけやけど、
まあね。
なんかそういうとこまで踏み込んでくれても面白いかもしれないね。はいはい、なんかそういうお店やったらさ、値段を安くとかせんくても、
うん、
またそこ行ってみたいなとかさ、
はいはい、
思うよね。そういう差別化もいいかもしれない。
なるほどね。松田の採点システムみたいですね。
ああ、そうだよね。ちょっと一歩踏み込んで。ね、ちょっとおせっかいかもしれ
ん
けど、
うん、
ワンアドバイスが、こう、徐々に効いてくるみ
たいな。はいはい。
ね。
いいんじゃないですか。
はい。
はい、
さあ、もう一つぐらい。メッセージご紹介なんですけど、
はい、
この方は中国にお住まいの方ですね。
そうですね。はい、時々、
いただいてますね。
そう、メッセージくれます、
ね、はい。今回メッセージいただきましてですね。
はい。何の話だったのこれ。
いや、全く関係ないですがという。
突然教えてくれたんですね。
はい。上海ディズニー、ディズニーランド上海がね、
できたんですよね。
で、行かれたということでね、
はい、
写真でね、
はい、
これは、X ファイターですね。スターウォーズの
飛
行機ですけどね。
はいはい
はい、スターウォーズコーナーすごいです。お二人も行ってみてください。楽しすぎて。園内を3万歩歩きました。
20キロですって。
そんなにすごい。
すご
い。20キロ
ですね。すごいね。広いんですね、きっと。
ね、
すごく。
で、あと、その後に、これまたちょっと全く関係ないんですけど、中国のジムは日本に似てますが、プール併設されているところが少ないんです。そんな情報。
ジム単体なんだ。
ねえ、あんまりプール人気がないというか。
ないのかな。
かな。どうなんですかね。
うん、どうなんでしょう。
なんかその国によってもこれあるかもしれませんね。
うん、かも。
プール併設って確かにヨーロッパ行った時は。あんまなかったね。
あ、
そうか、ね。まあ、てか、それなりの敷地が、あ、でも、
広さがいるからね。ハワイ行った時は、自転車ジム結構ありましたよね。
はいはいはい。
自転車漕ぐとこだけあるやつ。
はいはいはい。
ね。あと、フィンランドとか行ったら、ホテルにジム大体ついてますよね。
あ、そうだよね。
うん。
フィンランドはもう、プールっていうか、サウナよね。
サウナ、スパがあるからね。
そうだね、うん。それでいいでしょみたいな感じ。
そうそう。温水プールみたいなの
がついて
る。
ね、
うん。
あるけど。まあ、日本はもしかしたら結構、特別かもしれんね。スポーツジム行ったら、ちゃんと25メーターのレーンがある、 なんかこう、公認プールみたいなのが多くあるから。うんうん、
贅沢ですよね。ジムがあって、ね、レッスンのフロアがあって。
面積も狭いよね。
そうそう。なんかね、3階建てぐらいにして、更衣室も広くて、うん、お風呂ついててプールもあるみたいなね。うん、すごいですよね。
ね、
うん。
うん、なるほど。
上海ディズニーか。中国ね。
まあ、いつか。
いつか行ってみたい、
ね。いつか行ったみたいですね、
うん。
ディズニーランドって今どこにあるの？まあ、日本でしょ？
日本。
アメリカ2つあったっけ？
フロリダと、もう一個はどこかな。
ロサンゼルスの方だったっけ？
いや、わかんない。
なんかあったんだね。2個あったっけ？あとはどこ？あ、カリフォルニア？
カリフォルニア？わかんない。ちょっと。
いや、なんかそんな感じだね。
私、フロリダのディズニーランドの写真見て北海道だと思った人なんで何とも言えません。
え、どういうこと？誰の写真見たの？
昔ね、
自分が行ったわけ。
そうそうそう、お母さんが連れてったんですよ。
あ、
まだ2歳ぐらいの時、後日見て、うん、これってどこって言って、九州って言った。これどこ？九州？九州って北海道だっけみたいな。
当時はあんまり賢くなかったね。
地理苦手なんで、そういうコメントを残したので、うん、もう分かりませんが、
うん、
あとどっかあるんかな、他に。
あとまあ上海と
ヨーロッパって
あんの？フランスとかありそうじゃない？
なんかあるかもしれない。もうあんまりこんな話すると、うん、
教えてください。
誰か知的レベルがバレるから。
別にディズニーに知的も何もないけどね。
知識が、
うん、
はい、
ね、
教えてください。ディズニーどこにありますか？おすすめはどこですか？
ね、この前そのアメリカ、何、何、
うん、うちらディズニーランド行ったね。
あ、行ったね。2年前。
2年前。
ディズニーランドの方行ったっけ、あれ。
そう、ランド行った。
ランドやな。
ファストパス頑張って取りましたね。
ね、4つ5つぐらい乗ったけどね。
うん、もうちょっと乗りました。
あ、だから。
はい。
ね。
そう。
うん。まあまあ、
難しいね。
ね、
うん。
結構あれも歩いたね。
歩いた歩いた。
うん。
ねえ、あんまり、そこぐらいですね、うちらが行った、なんかそういう施設。
そういう
USJ も行ってないし。
USJ 行ってない、俺行ったことない。
行ったことないの？
行ったことない。
あ、そう。
なかなか僕はああいうところ行かない。まあ、嫌いじゃないんだけどね、うん、なんか行く機会探しみたいな。機会に恵まれてなくて。いや、それこそ一人とかじゃ行かないじゃないですか、あんなとこ。
ちょっとね、で、この距離で一人で行くの、あれですよね。
いや、そう、
近所に住んでたともかく、ね。うん。
あれだからさ。
そうね。
あんまり、ああいうとこ行ったことない。修学旅行のついでに、みんなで行きましたとか、
うん、ね。またじゃあ、次は、大人っぽくシーでも行きますか。
ディズニーシーね。
シーはお酒が飲めるんですよね。
はあ。大人っぽいね。
そうそう。
なるほどね。
うん。
まあ行けたらいいね。
ね。
最近東京行ってないね。
そうね。
うん。最近東京行ってないな。
そうね。私なんか行ったような気がするな。
あなたはなんか行ってますやんか、時々。
学会とかね。
ああ。出張してますやん。
はい。
ね。
はい。全然遊ばないけど。
僕は大体ね、東京行きましたら、もう大体こう行くルートちょっと決まってましてね。
うん。
水
着屋さんですか？
いや、水着屋さんもね、
はい。
あるんやけどね。
うん。
原宿のね、
原宿。
原宿駅のね、向かいに、はい、オシュマンズっていうスポーツショップが
ある、ね。オシュマンズ。
大きい。大きいっていうか、豊富な。
はい。
そこ、よく行きますわ。
へぇ、何がある？
11 時開店ですぐ入りますよ。大体でも、その11時開店っていうのは、大体10時といつも間違っていくんで。
1時間持て余すんですか？間違っていくんで。
はい。何するか言うたら、
はい。
あそこの神社。
神社？靖国？
靖国じゃないよ。
あ、それは違う。神社。
何や、代々木の。なんて言うあれ。
いや、わからんよ。
明治天皇を祀ってるとこや。
明治神宮か。
あ、そうそうそう、そう。
明治天皇まで出てきてんの。
明治神宮に行って、ちょっとうろうろして、戻ってきたら大体11時になる。
1時間間違えるとこまで予定通りなんですね。
そうそうそう。
なるほど。
行ってね、そこでレッスンの CD 買うんですよ。
はい、
スタジオレッスンの CD で、インターネットでも買えるんだけどさ。
ね、はい。
まあ、できたらそこ直接行って視聴してみたいな、だったりする、ここでね。
今、普通のミュージック CD 買っちゃダメなんでしょ？かけちゃ
う。ダメ。
アーティストの。
うん。立ち入りが来ましてね。ちゃんとジャスラックに払わないといけない。ジャスラックにある一定額払ってたら、
はい。
何かけてもいいんですけど、スポーツクラブも。
うん。
うん、そうそうそう。
大変。
著作権フリー、ね、フリーの CD っていうのも売ってましたね。それはもう、どこででも借りていいですよっていうの。
はいはいはい、はい。
それも少し持ってますけど。
はい。
厳しいですよ。
そうなんですね。
そうそう。
なんか、あれじゃあ、東京のさ、人とか、まあ、各地の人からおすすめのスポーツショップ情報とか。
あ、聞きたい。各地のスポーツショップ情報聞きたい。
水着に限らず。
そうそうそう。
ねえ。
ねえ、面白かったもん。あの、ヨーロッパの時も面白かった。
あ、そうですね。
こんなもん売ってるんや。
こんな変わった動画あるけど知ってますかとかでもいいね。
ねえ。
ねえ。ちょっと、なんか皆さん、おすすめの。
ご当地スポーツショップ。グッズ。
スポーツショップと、その、グッズと。
はい。
はい。情報をいただきたい。
はい。
です。
お待ちしております。
お願いします。ま
あ、それ以外にもツイッターをやっておりますので。
はい。ゼロから始める体づくりにメッセージ、
はい、
ご意見、ご感想、質問。
などください。
などお寄せください。
はい。
はい。
ではこの後我々はスイカを食べたいと思います。今週はこの辺で、はい。ありがとうございました。
さようなら。